皆さんおはようございます。ただいまから2020年10月4日の主日礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。聖書は開かなくて結構ですから、神様の招きの御言葉に心を向けましょう。詩編112編1節から4節まで。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は、その子孫は地の上で勇士となり、すぐな人たちの世代は祝福される。繁栄と富はその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。すぐな人たちのために光は闇の中に輝き昇る。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。お祈りいたします。御臨在の父なる神様、お名前を賛美いたします。今日もこのようにこの礼拝堂に集うことができてありがとうございます。このコロナ禍にあっても、今日までライトハウス教会が感染から守られて、今こうして皆が一堂に集まって礼拝を捧げることができています。主の守りを感謝いたします。今日は高橋さんが証をしてくださいます。高橋さんが神様からの恵みや、また学ばれたことを私たちが分かち合わせていただいて、高橋さんを通して神様からの励ましをいただくことができますように、どうか祝福してください。私たちは互いにすべてを知ることはできませんけれども、神様は私たち一人一人のすべてをご存知ですから、どうか神様、今この礼拝に集う方々も、また事情でここに集うことができない方々も、そのお一人お一人の心の痛み、疲れ、神様がどうか寄り添ってくださって、痛みに触れてくださって、疲れを癒してくださいますように。私たちがこの教会に集い、共に礼拝を捧げることで、それぞれの重荷をひととき御前に下ろして、静まって神様の御心を思うことができますように、今日の礼拝のすべてを神様にお委ねします。このお祈りを愛するイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。それでは皆さんで賛美を捧げましょう。 それでは使徒信条を皆さんでお読みしましょう。ご起立できる方はどうぞゆっくりご起立ください。それでは修法の裏をご覧ください。ではご一緒に使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。どうぞお座りください。それでは、次に高橋さんに証しをしていただきますけれども、その証しの部分で、聖書をお読みしたいと思います。聖書箇所は、修法にはありませんけれども、マタイの福音書6章33節から34節です。新約聖書マタイの福音書6章33節から34節、2017年の聖書は11ページ、第3版の聖書は10ページです。お読みいたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。それでは、今日は、高橋さんに証しをお願いいたします。
おはようございます。ライトハウスキリスト教会に在籍して20年になりました。一度マギンティ宣教師の時代に聖書の御言葉からお話をさせていただいたことがあります。しかし証は今日が初めてです。この場で証しできる機会が与えられ、感謝したいと思います。お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日の聖日礼拝で証しできる恵みを感謝します。私の証が少なくても兄弟姉妹の つまずきにならないように助け導いてください。これまでの歩みが神様の導きと憐れによるものであることを証しさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私は生まれ育った家から、当時バスと列車に4回乗り継いで約3時間余り離れた全寮制の盛岡の農業高校に入学しました。将来は自分の農場を持つことを夢見ていました。岩手山のふもとにある寮の部屋は2年生と1年生がそれぞれ3名の6人部屋でした。2年生の先輩の一人がとても映画が好きで、日曜日になると盛岡の映画館に通っていました。その先輩は担任だった現代国語の先生が、岩手日報、この新聞ですけれども、映画のコラム欄を担当しておられたことから、新作の映画をいち早く紹介している先生でした。寮の社官も担当していたので、夕食の後生徒のために月に一度映画の主題歌を聴きながら、その内容を紹介するような催しもしていました。その中に皆さんもご存知のチャールトン・ヘストンがモーセ役で出てくる実会の映画がありました。エジプトの王ファラオ役、その当時の聖書ではパロと言いましたけれども、ユリ・ブリンナーです。私が高校に入学した1968年に日本で初めて公開された映画と聞いています。旧約聖書の出エジプト記を元に作られた映画ですが、それまで映画といえば、まあ、せいぜい地元の映画館で見るチャンバラ映画ぐらいでしたので、アメリカ映画を盛岡の映画館で見られるのはとても新鮮で感動的でした。特に神の山ホレブで芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと語りかけられるシーンを見て初めて神様の存在を意識しました。高校2年の春のことです。書店の片隅に並べられていた小型版の聖書を見つけました。不思議なことに、その聖書の表紙が、モーセが杖を上げて海を分かつあのシーンだったのです。早速、その聖書を買い求め、寮のベッドで読み始めました。これが聖書との初めての出会いです。旧約聖書の出エジプトから読み始めました。聖書の内容はあまり理解できなかったのですが、時折手にして読んでいたと思います。高校2年の夏のことです。北海道の大学から教育実習のために来ていた先輩と 寮で交流がありました。私の入学した高校は農家の指定のための学校で自営者養成高校だったのです。つまり私以外は全員が長男で、農家の後を継ぐことを前提にしたクラスでした。そんなことからでしょうか、進路のことを問われ、将来は自分の農場を持ちたいので北海道か海外で実施をしたいとの希望を言いました。その先輩は、農場をやるにはちゃんと勉強してからの方がいいとのアドバイスをしてくれました。しかし、大学に行くにはお金がないので無理だと言いましたら、自分も牛乳配達をしながら、スライドを一つ。上の、あ、この方ですね。この方ですけれども、心配はないときっぱり言われました。合格さえすればアルバイト先を紹介してあげるとのことでした。その大学がミッション系の酪農大学でした。先日、下手な字で書かれた高校時代の日記をパラパラめくっていたら、高校3年の12月に世の光にハガキを出して冊子を求めていたことが書かれていました。はい、そうですね、このスライド。多分姉たちからお金を集めて買ったラジオから流れる世の光の放送を聞いていたのだと思います。なんとか大学の入学が許され、3月には先輩から紹介された江別市大浅の浅井新聞店の2階に住み込みとして移り住みました。そこで卒業までの約4年間を過ごしました。部屋代はただ、朝と晩飯付きでしたので、昼だけは学食でしのぎました。その他に、浅井奨学金と給与もいただきました。それが学費と生活費になりました。話は飛び飛びにありますけれども、大学の入学式が礼拝形式だったことは驚きでした。そこで初めてキリスト教の礼拝を経験しました。また5月には新入生歓迎のオリエンテーションがありました。その講師が酪農大学の1期生で瀬田名町の酪農家おいでさんという方です。この人はクリスチャンでした。大学を卒業後に開拓して農場を持ったいきさつとその歩みについて話をされました。フロンティア精神にあふれるとても感動的な話でした。また何よりも日焼けした顔に目がキラキラ輝いていたのを今でも覚えています。ちなみに山口博文さんは学生時代にこの瀬田名町のおいでさんのところで酪農実習をされたと聞いています。その時に聞いた御言葉が、今日、のりこさんに読んでいただいた聖書の箇所です。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。当時の私が使っていた聖書ではほとんど同じですけれども、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。まあ、この加えて与えられるっていう ところと添えて与えられる、まあ、ここがちょっと訳が違っています。現在のリビングバイブルではですね、こういうふうに書かれてあります。神を大事とし、神が望まれる通りの生活をしなさい。そうすれば必要なものは神が与えてくださいますとなっています。その当時の私にはこの内容について深い意味はわかりませんでしたけれども、なんとなくイエス様を受け入れることによって必要なものはすべて与えられるということがスーッとこう心の中に入ってきました。それは学業よりも生活優先の自分の生活にとって非常に実利的でとても魅力的なフレーズだったのだと思います。そしてその後の説にも惹かれました。先ほどのいこさんから読んでいただきましたけれども、ですから明日のことまで心配しなくてもよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。岩戸を離れて身寄りのない北海道の地に置かれている自分の境遇に対する励ましの御言葉でした。さて、大学の1年生、2年生はキリスト教学が必修科目でしたので、キリスト教について学ぶ時間はたくさんありました。それはとても楽しい時間でした。特に講義の前に学生のギターのリードで賛美歌を歌ってから講義を始めるというスタイルでした。今考えてもとても斬新的な授業スタイルで、キリスト教系の私学だから許されたのだと思います。また毎週木曜日には学内のチャペルで礼拝があり、授業をサボることがあっても礼拝にだけは出席しました。さて、大学1年生の冬のことです。記憶が定かではないんですけれども、12月頃だったと記憶しています。キリスト教学を担当していた菅沼先生、今は亡くなりましたけれども、元東京で日本キリスト教団の牧師をしていた方でした。からですね、東京神学大学時代の友人が日本キリスト教会の豊比野教会で牧師をしているので、その教会の礼拝に一緒に行こうと誘われました。違和感もなく一緒に行くことを約束しました。というのも、イギリス留学から帰国された先生は、私が住んでいる新聞店のすぐ近くの団地に住んでいましたので、引っ越しを手伝ったり、食事を一緒にしたりと、様々な交流があったからです。ところが、約束したその朝、猛吹雪となり、バスも列車も完全にストップしてしまいました。そのため、里山の豊平教会は行けなくなってしまったのです。で、その時、先生の提案で、一番近い教会の礼拝に行こうということになり、急遽、江別市の大浅その町にある日本ルーテル教団大浅ファミリーセンター教会に行くことになりました。新聞店からは目と鼻の先のところにありました。その初めて行った教会に卒業までの約4年間、 会員として礼拝を守りました。で、この教会はルター派の教会で、プロテスタントとカトリック教会とが合体したような礼拝形態でした。宣教師夫妻はアメリカ人でしたので、英会話教室もあり、酪農大学にも近いということで、学生が多く集まり、青年会も活発でした。そこでも楽しい交わりがありました。スライド書いていただけませんか。次のスライド。はい。通い始めて、翌年の3月には、何も知らずに、洗礼も受けていないのに、聖餐式の場に加わり、バイさんに預かりました。今考えると、誰かそれを止めてくれたらよかったに、と思うのですが、誰も止めてくれなくて、その場に加わったわけです。その日のことも日記に書かれていました。そしてその年の7月に日付が書かれていますけれども、誕生日の少し前でしたけれども、レオナルド・ショッパー、ドイツ系のアメリカ人でした。小さい時はドイツ語で家族の中では話していたっていうふうなことですけれども、その宣教師から青年会で一緒だった同級生、年は4つ上でしたけれども、2人と洗礼を受けました。ちなみに私が教会に通い出した翌年の3月から、家内は大朝ファミリーセンター教会の付属幼稚園の主任として勤務し始めました。そして家内とはこの教会で出会いました。後日談ですけれども、私が洗礼を受けたことを知った家内は、教会に来て一年足らずで洗礼を受けた速さにびっくりしたそうです。しかし実は私も洗礼を受けるかどうか悩まなかったわけではありません。教会は周りの信徒の方々を見ても真面目な方ばかりで、世間でよく言う罪とは程遠い人たちの集団というイメージがありました。で、その対極にいる自分が果たしてクリスチャンとなる資格があるのだろうかと、そして古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分に本当に生まれ変われるのだろうかと迷っていたのです。で、こういう意識は神様を受け入れるときの大きな障害となりますね。神様を選ぶのは自分の力ではできないし、ましてや自分の力で罪を払拭することもできません。そのためにイエス様が十字架にかかられたということを耳で聞いていても、なかなか自分の中で消化はできませんでした。はい、スライド次お願いします。はい。私は岩手県と秋田県の県境にある出稼ぎ農家の次男に生まれました。姉と兄がいて、6番目の末っ子です。親父が42歳の時の子供です。まあ、親父にしてみれば、孫みたいな存在だったのかなっていうふうに思います。まあ農家といっても猫の額ほどの田畑にしがみついている規模ですから知れています。地図を見てもわかりますように、西側は奥羽山脈、すぐ秋田県との県境に住んでいます。菅さんは湯沢ですので、私のところとからはそう遠くはないっていうような、ところですけれども、 東側も3メートル級の山々に囲まれた小さな集落でした。田んぼに使う水は冷たくて、山がこういう感じですので、日照時間も少ない。だから農業の生産力は低くて、また何よりも農地が狭いので、到底農業だけでは食べてはいけないところでした。そのため、親父は近くの銅鉱山の鉱夫として働いていました。しかし、そこが閉山となって、山形県にある同じ系列の鉱山に出稼ぎに出たわけです。ちょうど私が生まれた時からです。それから13年間勤めて、定年少し前に退職して家に戻りました。体力の限界を感じたのでしょう。出稼ぎは今で言えば単身赴任ですが、その当時は家に帰るにはお金も時間もかかるので、お盆と正月の2回だけの帰省でした。田んぼや畑はお袋や兄貴が仕事の合間を縫ってやる。姉たちも介護されて手伝う。そんな中で育ちましたので、できれば家族が揃って農家だけで食べていける生活に憧れました。農業高校を選んだのもそのことからでした。一つ一つの出来事が意味もなくバラバラに起こっているという見方があります。しかし、自分のことを振り返ってみると、その一つ一つが実は全部つながっていたのだと思わされます。自分の農場を持ちたいと思い、農業高校を選んだこと、先輩に紹介されて実家の映画を見たこと、その後に書店で聖書を見つけて帰って聖書を読み始めたこと、教育実習で来校していた先輩から酪農大学を勧められたこと、新入生歓迎オリエンテーションでおいでさんに出会って聖書の御言葉に心を動かされたこと、菅沼先生との出会いがきっかけで猛吹雪のために近くの教会に行ったこと、猛吹雪がなかったら家内との出会いもなかったと思います。神様は私が救われるためにこれらの一つ一つを通して導いてくださったのだと思います。洗礼を受けてから50年近くになりました。クリスチャンになったからといってその後の人生が順風満帆だったわけではありません。さまざまな試練や困難もありました。その中でたくさんの失敗もありましたし、挫折もありました。残念ながら、自分の農場を持つことは実現できませんでしたが、幸いなことに農家を側面からサポートする仕事が与えられました。教会の礼拝に導かれて、多くの時間、豊かな時間を過ごすことが許されました。牧師を通して聖書を学び、賛美をし、心を鎮め、祈る時が与えられました。また何よりも、兄弟姉妹に、いつも 祈っていただき支えてきたことを思います。そして今ここに立つことができています。これまで神様が忍耐をもって導き、そして憐れんでくださった恵みに感謝したいと思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、これまであなたの計画の中で守り導いてくださったことを感謝します。神の国はあなた方のただ中にあるのですと聖書にあります。イエス様を信じる信仰者の群れである教会の真ん中に神の国があることを教えられます。これからも様々な苦難や試練があると思いますが、どうか心騒がせずに、ひたすら主に寄り頼み、神様の御心を求め続ける謙虚さを与えてください。同時に、兄弟姉妹と共に祈りながら、前に進ませてください。この土の器をあなたに委ねますので、あなたの栄光のために用いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではここで一度換気をしたいと思います。窓開いていないところがありましたら、お近くの方開けてください。それではこの後、少しの時間、黙祷の時間を設けたいと思います。高橋さんの、証から、受けた恵み、またお一人お一人が、それぞれにこれまで神様から受けた恵みなどを覚えて、黙想の時を持ちたいと思います。それでは、通常なら献金の時間ですけれども、ただいまは感染予防のために、献金袋を回すことは控えておりますので、礼拝の後に、ご自由にお願いいたします。それでは、感謝の祈りを吉住美香さんにお願いします。それでは、どうぞ皆さんご起立ください。 皆さんで聖英の賛美をお捧げして、その後ユ先生に祝祷していただきます。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、共に礼拝を捧げる兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。